ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、大統領は質の高いジャーナリズムのための出版社の権利に関する大統領令を発令。インドネシア通信会社の赤と白衛星2号が正式に打ち上げられた最初のニュースです。インドネシア共和国のジョコ・ウィドロ大統領が質の高いジャーナリズムをサポートするデジタルプラットフォームタクラ人形の責任に関する2020年32号大統領新しい則または出版社の権利に関する大統領令を発令しました。大統領はこの規制の発布は国内の質の高いジャーナリズムと従来のメディア産業の持続可能性を実現するための政府の取り組みの一つだと述べました。2月20日火曜日ジャカルタのアンチョルで行われた2020年国家プレスデー記念式典の最中に大統領はこの大統領令を通じてインドネシア政府も国内メディア産業の自作可能性を確保したいと述べました。
私た
ちは質の高いジャーナリズム、ネガティブな内容とはほど遠いジャーナリズム、インドネシアの進歩について教育するジャーナリズムを求めています。私たちはまた国内メディア産業の持続可能性を確保したいと考えています。報道各社とデジタルプラットフォーム企業等のより公平な協力を求めています。私たちは報道会社とデジタルプラットフォーム間の協力のための明らかな枠組みを提供したいと考えています。大統領は大統領令は報道の自由を縮小したり、報道内容を規制したりすることを目的としたものではないと強調しました。この大統領令では、政府はジャーナリズムの質を向上させるために、報道各社とデジタルプラットフォームとの取引関係を規制しています。さらに大統領は、政府は国内報道会社に対する解決策や政策を模索し続けていると述べました。その一つは、ブディアリスティアリ通信情報技術大臣に対し、政府の広告部を報道各社に優先的に進出するよう指示することです。次に、衛星事業を担当するインドネシア通信会社の加害者であるテレコムサートは、現地時間2月20日火曜日午後3時11分、または西インドネシア時間の2月21日水曜日午後、3時11分にフロリダ州ケープカナベラルから直接赤と白衛星2号の打ち上げに成功しました。赤と白衛星2号は通信グループの11番目であり、 衛星ブロードバンドとも呼ばれる高スルーポット衛星技術を使用する最初の衛星です。この衛星はファルコンロケット9号で打ち上げられました。インドネシア通信会社の離陸アドリアンシア社長は、赤と白衛星2号打ち上げ後、赤と白衛星2号はインドネシアにとって特に国全体の接続性の強化において戦略的価値があり、他の分野にも大きな影響を与えていると説明しました。赤と白衛星2号は携帯電話事業者に遠隔地や僻地でネットワークを拡張する機能を提供します。その結果、これらの携帯電話事業者によって遠隔地での接続を強化することができます。次に、インドネシア共和国のレトノ・マルスーディ外相は2月20日火曜日、リオダ・ジャネイロ空地で開催された G20 外相会議の合間に、ブラジルのマウロ・フィエラ外相と会談しました。X のソーシャルメディアアカウントが引用したように、2月21日水曜日、ジャカルタで行われた会議で、レトノ・マルスーディ外相は、ブラジルの G20 議長9人に対するインドネシアの支持を伝えました。両外相はまた、両国間の貿易と投資の価値を高め、ワクチンの共同開発を含む保健分野での協力を強化するために取り得る措置や取り組みについても話し合いました。それとは別に、両外相はパレスチナのガザ情勢の憂慮すべき展開も強調しました。次に、世界食糧計画または WFP は火曜日、安全上の理由からガザ北部への食糧援助の配送を一時停止すると発表しました。国連 WFP は声明で、国連 WFP はガザ北部への重要な食糧援助の提供を現地の安全な配布が可能な状況になるまで延期すると述べました。アンタラ通信社が報告したように、国連 WFP はガザ地区の極めて危機的な状況を考慮し、今回の決定は非常に緊急に行われたと述べました。援助の遅れはパレスチナ飛び地の西部の状況が悪化し、より多くの人々が飢餓に直面することも意味します。日曜日、UNRWA トラックに対するイスラエルによる攻撃と人道的通報、システムの機能不全を受けて、3週間中断されていた援助物資の輸送が再開されました。最後のニュースです。ロシアは人道支援としてアフリカの最貧国にメカ国に20万トンの穀物数の輸送を完了しました。ロシアのドミトリー・バトルシェフ農業大臣は、ロシアのウラジミル・プーチン大統領との会談で、同党がアフリカ大陸の最貧国、メカ国への小麦の輸送を完了したと述べました。バトルシェフ大臣は、穀物の輸送は2023年11月7日に出発した最初の船で OK られたと述べました。平均的な移動時間は30日から40日です。最後の船は1月末にソマリアに到着し、2020年2月17日にフラッシーが完了しました。マリ、ブルキナファソ、ジンバブエ、エリトリアはそれぞれ2万5000トンの穀物を受け取り、ソマリアと中央アフリカ共和国はそれぞれ5万トンの穀物を受け取れました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアと東ティモールは共同組合と零細中小企業の開発における協力を確立することについてお伝えします。協力組合中小企業省は東ティモールとの2国間協力を確立し、零細中小宝飲料や共同組合を強化し、予告経済による多くの利益をもたらすよう取り組んでいます。この協力は2月20日火曜日にジャカルタで行われた両国間の覚書の証明において確認されました。共同組合中小企業大臣のテテンマストキ氏は、協力の範囲には、能力開発、共同組合間のパートナーシップ、共同組合と中小企業の事業可能性開発に関連する実現可能性調査、研修と交流訪問、協力を通じて、中小企業と協力プログラムの強化の開発への取り組みが含まれると述べました。立松瑠希大臣によると、この協力は両国の共同組合と零細中小企業が互いに学び、情報を交換し、発展する幅広い機会を開くことになるということです。立松瑠希大臣は、将来的にはインドネシア政府と東ティモール政府が共同組合や中小零細中小企業が開発できる特定分野を共同で評価し、既存の協力関係を強化できる可能性があると述べました。立松瑠希大臣はまた、この覚書がうまく履行され、すべての関係者がこの機会を有効に活用でき、成功すれば次の覚書期間に次続できることを期待しています。一方、東ティモール民主共和国協力組合担当国務長官アルセニオ・ペレイラ・ダシロバ氏は、覚書の署名は2023年の ASEAN 包括的ビジネスサミットでのインドネシアと東ティモール間の前回の会談のフォローアップであると述べました。ダシロバ氏はこの協力を通じて、彼の党が MSME と共同組合の発展方法を学び、 ASEAN 地域でより強くなり、共に成長できるようになることを望んでいます。これで外国の終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2月22日世界スカウトデーのことから始めます。世界スカウトデーは毎年2月22日に祝いながれます。この記念日は世界スカウトの父ベーデン・パウエル氏の誕生日と一致します。ベーデン・パウエル氏はスカウト運動誕生の先駆けとなった世界中のスカウト運動の創始者です。この再発のスカウト組織は1908年にボーイスカウトという名前で少年のために設立されました。続いて1912年にガールスカウトという名前の女性のためのスカウト組合を設立されました。この組織の存在、大スカウト運動はインドネシアを含む世界中で知られるようになりました。スカウト運動はオランダ植民地時代にオランダ東インド諸島スカウト協会を維持するインネデルランインディシェ・バフィンデス・フェレニヒンという名前でインドネシアに初めてもたらされました。1957年2月22日、南ベトナム初代大統領が暗殺未遂で生還したことについてです。南ベトナム共和国の初代大統領が、ディン・ディエム氏は1957年2月22日に万目トートで、ベトコン共産主義者による銃撃による暗殺未遂で生き延びました。しかし、1963年11月2日、ゴディン・ディエム氏は南ベトナム軍によるクーデターで殺害されました。最後に、1978年2月22日イスティクラル・モスクが開設されたことについてです。イスティクラルは1961年8月24日に最初の石を生み、インドネシアのスカルノの初代大統領の東大建設プロジェクトの 一部として設立されました。ジャカルタの中心部にあるモスクワ、1978年2月22日にスハルト大統領によって開設されました。イスティクラルはまだ南東アジア最大のモスクとして記録されています。このモスクワ最大20万人の巡礼者を収容して祈りを捧げることができます。イスティクラルモスクワ、さまざまなシンボルの現れでもあります。イスティクラルという名前は独立を味するアラビア語に由来しています。これで今日の歴史を終わります。
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省はエネルギー源としての廃棄物採掘を支援する計画を準備することについてお伝えします。政府は埋め立て地での採掘、エネルギーとしての利用、国内の廃棄物銀行運営の最適化など廃棄物削減を支援する計画を準備しています。水曜日ジャカルタからオンラインで参加した2020年国家廃棄物開発デーを記念した討論会で環境林業省の廃棄物 B3 管理局長ドーザ・ フィフィアン・ラナマティ氏は生産的な取り組みが埋め立て地に行き来く廃棄物を減らし、空き地に山積みになっている廃棄物を減らすために必要だと述べました。土氏によると、東昭和技術を利用して埋め立て採掘を実施し、廃棄物をエネルギー地源に処理できるようにする予定だということです。埋め立て地マイニングは、分解された廃棄物の特性を持つ埋め立て地の不活生産で採掘することです。溶けされた廃棄物は石炭の代替として、組子圏燃料の原料として利用できます。埋め立て地採掘は、ジャカルタのバンダルガバン統合廃棄物処理場で実施が開始されました。それとは別に、環境林業省は、廃棄物銀行で収集された有機廃棄物からの堆肥を様々な森林地域で使用することも検討しています。これは廃棄物銀行が直面する問題の一つは、リサイクル原材料を必要とする業界や関係者に分配するために、廃棄物銀行から収益を受けているオフテーカーまたは当事者の存在があることです。この機会に環境林業省は、リサイクル産業利用者の基準と需要を満たすことができる国内の廃棄物銀行運営を支援するため、廃棄物銀行ガイドブックも立ち上げました。これはリサイクル業界では分別された廃棄物と有機廃棄物と無機廃棄物が混合されず、クリーンカテゴリーに含まれる廃棄物原料の利用の一貫性が必要となるからです。これでインドネシア語を終わります。
You and I know we'll never be apart. I'll make it last.
Voice of Indonesia.
Nanda minasang pasona Indonesia desu. Kyou wa Kitamaruku shuu no kankouchi Morotai shima wo goshoukai shimasu. Morotai jima ni itta koto ga arimasu ka? Kitamaruku no sendan ni aru kono kakureta shima wa subarashii keshiki ni megumarete imasu. Sore to wa betsu ni Morotai jima ni wa kasa no fujou ni kyoumi bukai rekishi mo arimasu. Denichi sekkai taisen no ima demo obete iru jimoto no hidobito wa doji no Morotai jima no 話をよくします。モロタイ島の名前の由来にはいくつかの説があります。地元住民によるとモロタイの語源はモロ族の住む場所を意味するモロティアという言葉だということです。しかしドグラス・マック・アーサー将軍はこれは私たちの記念日ですという言葉でこの島を記念した時にモロタイという言葉が生まれたという別の説もあります。地元住民の方言に出会った時、その言語はメモリアル語からモロタイ語に進化しました。モロタイ地元住民に深く根付いている歴史の一つは、1944年9月15日に連合国の日本軍を攻撃した事件です。この悲惨な戦争の結果、モロタイ諸島やいくつかの島々の海中に数十、おそらく数百もの飛行機、船舶、その他の戦闘機器の残骸が眠っており、それらは40年代の偉大な太平洋戦争の静かな目撃者となっています。現在この戦闘機器の残骸はインドネシア東部の隠れた楽園としても知られるこの島の観光名所となっています。それとは別に魅力的なサンゴ礁の美しさ、その他の魅力的な海洋生物礁により、モロタイ島は水中の美しさを楽しむのに最適な場所となっています。モロタイ島県には合計で約28のダイビングポイントがあります。またミラ海域の戦闘機器の残骸やサンゴ礁、ズムズム海域の日本潜水艦の残骸など歴史的な戦場のニュアンスを再現したダイビング体験を提供するものもあります。現在モロタイ島には5万3000人の住民がおり、訪れる価値のある静かな熱帯の楽園です。そのためインドネシア政府はモロタイ島を漁業、観光、サービスの中、心地として開発する計画を立てています。北マルク州最大の島ハルメアヘラの北端に位置するモロタイ島には、さまざまな美しいビーチや興味深いダイビングスポットがあります。この島最大の都市は北にあるダルバです。ダルバから南西部のドードラ島、北東部のボランゴビーチ、北西部のココヤ島、東部のトバイレ、ウンゲ島、同じくモロタイ島東部にあるロラサビーチなど、モロタイ島周辺のいくつかの本当に魅力的なビーチを探索できます。海洋観光以外にも、ハルマヘラ周辺のカオアン近くのダルバラから、ほど近いスムスム島にしっかりと立っているダグラス・マカサー将軍の像など第二次世界大戦の遺物も数多くあります。また豊島という日本の軍艦の沈没船もあります。モロタイ博物館には地元住民によって収集された第二次世界大戦の残った模品があります。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Langit yang akan menjelang, sinarnya yang tak akan pergi. pernah hilang setelah lewati penantian panjang yang tak berujung dan terus meredam. Kini tiba waktu yang dinanti, sudah lama saling pahami hati. Satu keyakinan memasti, kau yang selama ini ku cari. Kini tiba waktunya, kau dan aku sekarang jadi kita. Janji yang pernah ada telah terbukti dan jadi nyata. Terima kasih, oh Tuhan, kini kami telah kau persatukan. Dan takkan pernah ku sia-kan anugerah terindah yang kau berikan. Kini tiba waktu yang dinanti, sudah lama saling pahami hati. Satu keyakinan memasti, kau yang selama ini ku cari. Kini tiba waktunya, kau dan aku sekarang jadi kita. Janji yang pernah ada telah terbukti dan jadi nyata. Terima kasih, oh Tuhan, kini kami telah kau persatukan. Dan takkan pernah ku sia-kan anugerah terindah yang kau berikan. Bersamamu aku merasa sempurna, kau dan aku menjadi kita. Kini tiba waktunya, kau dan aku sekarang jadi kita. Janji yang pernah ada telah terbukti dan jadi. Terima kasih, oh Tuhan, kini kami telah kau persatukan. Dan takkan pernah ku sia-kan anugerah terindah yang kau berikan.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はインドネシアの美食を祝うフェスティバルをご紹介します。文化的にも地理的にも多様性に富んだインドネシアは、その魅惑的な自然のパノラマだけでなく、拾いのない美食の豊かさでも世界を魅了しています。アジア州のサバン1からパプア州のマロケ1に至るまで、インドネシアのどの地域にも歴史的遺産や豊富な地元食材を反映しまった。味覚を魅了するユニークな料理があります。本物のインドネシアの美食文化とレシピを保存する取り組みの一環として、ブサカラサヌサンタラは絶滅の危機に瀕している伝統的なレシピを保存するために、インドネシアの美食を祝う大テーマにしたフェスティバルを開催しています。プサカラサヌサンタラチームの責任者、ミラティ・バトバラ氏は、インドネシア美食を祝うイベントは、絶滅の危機に直面している先祖から伝わるインドネシアの美食レシピと文化に焦点を当てるために開催されると述べました。 インドネシアの美食を祝うことはインドネシアヌサ美食財団によって実施される共同プロジェクトであり、在ジャカルタの米国大使館の文化放送大使基金プログラムを通じて米国政府の支援を受けています。米国とインドネシアは豊かで多様な文化的伝統を共有しています。プサカラサヌサンタラは文化保存大使基金の20年の歴史の中で料理の伝統と食の伝統の保存に焦点を当てた最初のプロジェクトです。このプロジェクトは研究、現地調査、書籍やビデオの記録を通じて文化的価値観や環境の持続可能性への貢献と密接な関係を持つ豊かな料理の歴史をまとめてきました。インドネシア美食を祝うフェスティバルは2月2日から11日までタマン・イスマイル・マルズキで開催されます。このイベントでは地元の美味しい料理について有名なシェフとの議論しつつ、ポップアップ美食博物館、伝統的なレシピを保存する旅についての映画の上映、料理をテーマにしたスタンドアップコメディがあります。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
menunggu langkahmu. Keluarlah kau dari batasmu. Sadarkah kau kita hidup di bagian bumi terindah.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽のひろばです。今日はブーメランの曲についてお伝えします。ブーメランはインドネシアのスラバヤ出身のロック音楽グループです。ブーメランは1991年にヨハネス・パウルス・イファンによって結成された当初の名前はロスト・エンジェルスでした。1994年に正式に名前がブーマランに変更されました。頻繁にメンバーが入れ替わったにもかかわらず、このロック音楽グループの多くの作品がヒットしました。キサーというタイトル曲です。キサーは1995年にリリースされたブーマランのセカンドアルバム KO に収録されています。ボーカリストのロイ・ジェコニアが書いたこの曲は、元ガールフレンドとの美しい思い出を忘れられないヒットの物語を語っています。それではブーメランの曲キサです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Betapa ku merindukan saat-saat yang indah seperti dulu. Keinginan kau tahu, ku selalu mencintaimu. Buang keraguanmu, kau selalu di hatiku. Begitu banyak kisah kita alami, suka pun prahara melari di mentari, mengulang cinta kita berdua. Oh, ternyata
of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Lama.
Voice of Indonesia.